14節を通して罪のための生贄と題して佐野牧師に説教をしていただきます。
聖書に以下を使ってデボーションをしている方は、今日の聖書箇所がこの出エジプト記の29章、だということをご存知だと思います。そして聖書に以下を使って、デボーションやコイノニアしている方は、こうだんだんとですね、なんか大変だなという思いをしている方が、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。私もですね、高校生たちと一緒に、木曜日の高校生課で、聖書日課を使って分かち合いをしているんですが、先週の木曜日に一緒に分かち合った箇所はですね、出エジプト記の26章でした。で、26章ってどんなことが書かれているかと言いますと、幕屋の作り方が書かれているんですね。この幕屋を10枚の幕で作らなければならないとかですね。その1枚の幕の長さは30キュビト、その1枚の幕の幅は4キュビトとか、そういうことが延々と書かれているんです。そして私たちはその高校生会ではですね、その箇所を読んで、でそこにこの気になった箇所を一つ選んで、そしてそこにどんなことが書かれているか、またそこから何を教えられたか、そして応答の祈りということをこう書いて、それぞれで感じたことを分かち合っているんですが、この木曜日に関して言えばですね、ほとんど、なんていうか、聖書のこの応答とかそういうところは出てこなかったという、皆絶句ですね。ここから一体何を応答すればいいんだろうみたいな、そういう空気が流れていました。なかなか面白そうな形をしてるから作ってみたいとかですね、家に帰ってこのマインクラフトで作ってみようかとか、いろいろなことが出てましたけれども、ぜひ作ってみたらいいかなと思いますが、私もですね、こういう箇所から御言葉を取り継がせていただくのは、とてもチャレンジングなことでありまして、分かりやすくまた興味深くお話できたらと願っています。今日の説教題は、この罪人と共に歩まれる神ということでですね、罪のための生贄という題にしたんですけれども、罪人と共に歩まれる神というテーマでお話をしたいと思います。今日の聖書の箇所を読んだ時にですね、教会に昔から来ている方は、旧約の時代は生贄を捧げていたんだなということをご存知だと思いますので、そこについて何も思わないと思うんですが、まだ教会に来始めて間もない人っていうのは、あれキリスト教っていうのは生贄を捧げるのかと、キリスト教はそういう私たちの知らないところでこの羊や牛を殺して何かしている、そういう宗教なのかと思った方もひょっとしたらいるかもしれませんけれども、そうなんですね。今私たちは生贄を捧げていませんが、旧約聖書の時代は生贄を捧げていたんです。特にこのエジプトを出発してからバビロン捕囚までの600年間の間は、イスラエルの民は幕屋や神殿で神様にこの牛や羊などの生贄を捧げていたんです。すると気になるのが、なぜ生贄を捧げてきたのか、そしてなぜ今私たちは生贄を捧げなくても良いのかということだと思うんですね。今日の一つ目のポイントに入っていきたいと思いますが、一つ目のポイントはこの恵みとしての生贄ということです。この生贄という行為は神様からの恵みとして与えられていたということです。現代を生きる私たちにとって礼拝、今私たちが捧げている礼拝の中心って何でしょうか。 それは一言で言うと神様の御言葉、また御言葉の朗読と説教であるということができます。いろんな課題を持って神様の御言葉に聞きたいと思って来られている方がおられると思います。また疲れている中で、なんとかこの礼拝で神様から力をいただきたいという方もおられると思います。また毎日がこの神様と共に生き生きと過ごされていて、そのような中でさあ今日も礼拝に行こうと、そういう前向きな気持ちで来られた方もいると思います。いろんな方がいろんな動機を持ってこの礼拝に集っていると思いますけれども、今の時代、神様は私たち一人一人、どんな状況を抱えていたとしても、この礼拝に共に集い、共に神様に御言葉に聞き、また共にこう神様と共に歩む幸いを味わってほしいと神様は願っておられます。しかしですね、旧約聖書の時代の礼拝の中心というのはそうではありませんでした。誰でもいいということではなかったんです。礼拝の中心は、旧約聖書の時代は生贄を捧げることでした。もう少し言うなら、生贄を携えてやってきて、恐れつつ神様の前に出て、生贄を捧げることによって罪を許していただいて、神様との交わりを、関係を回復する、これが礼拝の中心だったんです。人が神様の前に出るときに、罪があるままで神の前に出ることは許されませんでした。祭司のような、特にこの神様の前で特別な務めをある人が、生贄を携えないで神の前に出るようなことがあれば死ななければならないと教えられていたんです。心にも行いにも罪があるそのような人間が神の前に出るということは、それほどまでに恐るべきことでした。でも神様は、そんな罪深い人間と歩むために、その罪深いイスラエルの民と歩むために、生贄という方法を定められたんです。特に今日は罪のための生贄についてお話をします。この罪のための生贄は何であるかというと、それは一言で言うならば、罪が許されるためには血が流されなければならないということです。新約聖書のローマ人への手紙6章の23節に、罪から来る報酬は死ですという御言葉があります。罪が許されるためには、血が流されて命が失われなければならない、これが神様が定められたことでした。この一つ目のポイントの題を、恵みとしての生贄と名付けたのはそういうことです。イスラエルの民にとって、この生贄というのは何だったんでしょう。それは生贄を捧げることができる立場なんだ、それは私たちにとって特権なんだということです。私たちはこの生贄を捧げて、神様から罪を許されて、この完全に清く正しく、そしてにもかかわらず私たちのことを愛して導いてくださる神様と共に歩むことが許されている、これは特権なんだ、恵みとしての生贄でした。そして今私たち、今現在を生きる私たちにとっても、この恵みとしての生贄が与えられています。私たちは牛や羊をもはや捧げる必要はありません。なぜならば、私たちにとっての恵みとしての生贄はイエス・キリストの十字架だからです。イエス様が私たちのために十字架にかかって血を流され、そして命を捧げてくださった。 私たちが神様に近づくための生贄となってくださった。それがこの私たちにとっての恵みの生贄です。いや、むしろイエス様はこの旧約の生贄がまずあって、それの代わりに私たちのところに来てくださったということではなくて、この旧約の時代に神様がイスラエルの民に示された生贄を捧げるという行為がイエス様の十字架をあらかじめ示した方なんです。そのことがヘブル人への手紙の10章に書かれています。お開きになれる方だけで結構ですので、一緒に開きましょう。新約聖書のヘブル人への手紙の10章1節からお開きください。新約聖書の435ページです。10章の1節から4節をお読みします。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから。律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。続けて9節の、途中から読みます。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができませんとあります。そしてこのヘブル書には、旧約聖書に定められた生贄というのは後に来るイエス・キリストの完全な救いの影なんだ、その実態はないんだということです。ですから私たちは本当にこのイエス様の十字架が与えられているということを感謝したいと思うんですね。また私たちがこの出エジプト記のまたレビ記のような生贄について書かれている箇所を読むときに、そこにイエス様がどのような方なのかということを読むということは、それは良いことだと思います。ですから私たちは今日のような箇所を読むときに、イエス様が私たちのために負ってくださった犠牲を思い起こしながら読むことができます。では2つ目のポイントに行きたいと思います。2つ目のポイントは、頭に手を置くということです。10節を、出エジプト記に戻りまして29章の10節をお読みします。あなたがお牛を会見の天幕の前に近づけたなら、アロンとその子らがそのお牛の頭に手を置く。今日お読みした箇所というのは、神様に仕える祭司がその祭司職に任命されるときに、どのような手続きを踏んで、どのような生贄を捧げて、そして祭司になっていくかということを定めた箇所です。最初の祭司となるモーセのお兄さんであるアロンと、またそのアロンの子供たちのためにどのような手続きが必要か、その中でこの罪のための生贄が捧げられなければいけないとここには書かれています。 彼らが罪のための生贄を神様に捧げるために最初にしなければならなかったことは、頭に手を置くということでした。この生贄を捧げる儀式を執り行ったのはモーセですが、聖書を読むと、このお牛の頭に手を置いたのは、認職をされる、つまり罪が許されなければならない本人であるアロンとその子たちがお牛の頭に手を置いたんです。手を置くっていうのは、どのような意味があるでしょうか。それは私の代わりにという意味があります。開かなくても結構ですが、レビ記の1章の3節4節にこのような言葉があります。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである。教団総会とかそういうところに出席するとですね、この聖教師になった人たちをこの舞台の前の方に並べてですね、そして教団の理事とか理事長とか、また理事の経験者とかそういう先生方がその新しく聖教師になった先生たちの頭とか肩とかそういうところに手を置いて祈る時があるんです。この3月の末も教団総会がありまして、そこではこの3月末までおられた池田先生が聖教師の資格を取られて、そして教団の先生方に手を置いて祈ってもらうという場面がありましたけれども、安守というのも意味は同じなんです。私の代わりに、あなたは私の代わりに教会に牧師として使わします、私の代わりにお願いしますという意味があるんです。手を置くということは、私たちにとってこの意思を必要とする行動ですよね。例えば何かを勝手にされていたということと、私が何かをしたということは意味合いが全然違うわけです。罪を許されなければならなかったアロンとその子たちは、目の前に牛が引かれてきたときに、自分でこの牛に私の罪を負わせるんだ、そのことを信じて、そしてその牛の頭に手を置いたわけです。この牛に私の罪を負ってもらう。そしてその後でこのお牛はどうなるんでしょうか。自分の目の前でほふられる。今まで生きていた牛が血を流して、そして動かなくなる。命が失われるんです。そしてその一連のことを通して、当時の人たちは、ああ、私の罪のために目の前でこの牛が死んだんだ。このことによって私の罪が許されたんだ、ということを信じたんです。私たちにとってイエス・キリストの十字架を信じるというのは、まさにこの手を置くということです。イエス様、あなたが私の罪を負って十字架にかかってくださるんですね。私は神の一人子であるあなたに、私の罪を負っていただきます。そう信じて、手を伸ばして、イエス様に触れるんです。そしてイエス様は、その私の罪を負って、十字架に引いていかれて、そして十字架にかかられる。想像してみていただきたいと思うんです。私の罪によってイエス・キリストが十字架にかかられなければならない。 それはどれほどに恐ろしく、またどれほどに恐れ多いことかと思うんです。でも神様がその道を私たちに備えてくださいました。それは私たちが勝手にそうしたのではなく、神様があなたたちを私の子とするから、だからあなたたちは私の御子、私の一人子のイエス・キリストにあなたの罪を負わせなさい、負ってもらいなさい、そう言ってくださったんですね。ヨハネの3章の16節にはこうあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様がイエス様を私たちのところに送ってくださったのは、私たちがイエス様に手を置いて、あなたに私の罪を負っていただきます、そのような決心をするためです。だから私たちは恐れずにイエス様に向かっていきたいと願います。本論の、3つ目です。3つ目のポイントですが、それは肉と皮と汚物は宿営の外で火で焼かなければならないということです。11節から14節をお読みします。あなたは会見の天幕の入り口で主の前にそのお牛をほふり、そのお牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の角につける。その血は皆祭壇の土台に注がれなければ、注がなければならない。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の小腸、二つの腎臓とその上の脂肪を取り、これらを祭壇の上で焼いて煙にする。ただしそのお牛の肉と皮と汚物とは、宿営の外で火で焼かなければならない。これは罪のための生贄である。ここには、生贄をほふった後でどうしなければならないかということが書かれています。動脈を切って、そして血を注ぎ出して、そしてその血を指で祭壇の角につけるということ。脂肪とこの肝臓の小腸と二つの腎臓を取り出して、それを祭壇で焼き、残りのものは宿営の外で焼くということ。それがなぜそうしなければならないのか、そこにどんな意味があるのかということは、聖書にはほとんど書かれてはいません。しかし、イスラエル民族は神様がモーセに与えた命令に、一字一句従っていくことによって、神様が聖なる方であり、罪を見過ごしにならない方であり、また同時に罪を許して私たちと共に歩んでくださる方であるということを経験的に知っていったんです。牛の血が流され、命が失われた時に、きっと彼らは自分の罪のためには血が流され、命が失われなければならないということを知ったでしょう。そしてその血が祭壇の角に指でつけられたときに、彼らはこのさらに自分の罪の現実を思い起こしたと思うんです。この罪のための生贄で特徴的なのは、肉と皮と汚物は宿営の外で火で焼かなくてはならないということでした。続く15節以降には全焼の生贄の規定が書かれていますが、この全焼の生贄では全部を祭壇の上で焼いて煙にしました。これは何が言われているのか。多くの仲介者はこのことはイエス・キリストがエルサレムの城壁の外で、そしてゴルゴダの地で十字架に貼り付けになって殺された、そのことを表していると、そのように言います。神に捧げる捧げ物として祭壇で焼かれるのではなく、罪ある汚れたものとして宿営の外で焼かれる。このお牛の姿は、 私たちのために、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、エリエリレマサバクタニと叫ばれたイエス・キリストの十字架の上での姿、その姿は私たちの罪を負ったがために、誰よりも罪深く汚れたものとして神様に見捨てられなければならなかった、そのイエス様の姿と重なるのではないかと思うのです。宿営の外まで持ち出されて、火で焼かれる肉と皮と汚物はイエス・キリストが鞭で打たれた後に十字架を背負わされて、苦しみの道をゴルゴダの丘まで登っていかれた、その姿を表しているのではないか。この生贄の儀式を見ると私たち残酷だなと思います。しかしその生贄の儀式のうちに、私たちは自分自身の罪の深さと、また同時にキリストの愛の確かさを見出すものでありたいと思います。今日はこの生贄の、罪のための生贄についてお話ししてきましたけれども、この生贄というのはイエス・キリストの十字架を指し示す方、私たち罪人が神と共に歩んでいくというのはどのようなことなのか、そのために何が必要なのかということを私たちに教えるためのものでした。私たちはこのイスラエルの民が生贄を捧げつつ歩んでいたその時代よりも、確かなこのイエス・キリストの十字架の贖いを知っています。ですからイエス様が私たちのためにご自身を捧げてくださったことによって、私たちはもうもはや生贄を捧げる必要はないんですね。この恵みは何のために私たちに与えられているのでしょうか。今ですね、青年会ではレーナ・マリアの、このレーナ・マリアではないですね、エミー・カーマイゲルです、すいません、この横文字をよく私間違えるんですが、インドの宣教師であったエミー・カーマイケルという人が書いたそのエッセイを分かち合っているんですが、そこで毎週この多くのことを教えられます。そこで、昨日一緒に読んだ箇所で教えられたところを一箇所分かち合って終わりたいなと思うんですね。このようなことが書かれていました。クリスチャンは誰であれ常識的な世界を歩くようにと召されているのではありません。この世的な生活のために神から与えられる恵みの賜物などありません。神のお約束は常に、神の子たちがそのような世界を通り抜け永遠の世界を目指して生きることができるようにするためのものです。手で触れることができるものを見るのではなく、まるで目に見えない世界の働きだけに目を留めるかのようにさせます。私たちがこのイエス・キリストのこの十字架の救いをいただいたのは何のためか、それはもちろんこの世での生活が終わった後天国に入れさせていただくそのためでありますけれども、それ以外にも私たちがこの世で生きていくために、この世で生きていくときに、私たちがどのような環境の中を通ろうとも、そこから神様を、イエス・キリストを見出すためであるということを改めて教えられました。私たちこの地上を歩くときは、この順調なところも通りますけれども、どうしようもない逆境、また自分の力では何ともしようがないところを通ります。自分の人生で予定していなかったところを通るんです。しかしそのようなところを通るときも、神様が確かに私と共におられ、神様が確かに私の人生を、そして私に関わるすべてのところの人たちを導いてくださる、 そこに確信して歩んでいくときに道が開かれていきます。先週、とても悲しいお知らせがありました。東京キリスト教大学の小林孝則先生という東京キリスト教大学の校長をしている先生がですね、アメリカに出張中に心筋梗塞で召されてしまったという、まだ61歳であったということをお聞きしました。今私たちの教会からもですね、新学生をこの TCU に送り出していますけれども、彼らにとっても本当にショックだったことでしょうし、また教え子たち一人一人も本当にこのショックだっただろうと思います。私は残念ながらほとんど小林先生とは面識がないのですけれども、この出来事を通して神様は本当になぜ今このタイミングでこのようなことをなさるのだろうか、多くの責任を負われ、そしてこれからもまだまだ用いられていくべき器であった方をなぜこのようなタイミングで突然取り去られるのだろうか、理由はわからない。きっとその理由は私たち天に行くまで、天で再会するまでわからないのだろうと思います。けれどもそこにもなお神様が共におられ、神様のご支配の中にあって、今そこで私自身がどのように歩んでいくべきかということを問うていくときに、一人一人に神様がふさわしい答えを与えてくださるのだろうと思うんですね。私たち本当にこの今日の生贄の箇所から、イエス様が追ってくださったその十字架の贖い、その恵みをこの一週も握って歩んでいきたいと願います。お祈りをしましょう。恵み深い私たちの天のお父様、あなたの御子イエス様が私たちに十字架の上で苦しみを負ってくださった、そのことを感謝をいたします。それはイエス様が来られるはるか昔に、あなたに背き続けたイスラエルの民をあなたがご自分の民とし続けるために、あなたご自身が定められたその生贄に表されていました。あなたは私たちを愛するために、羊よりも、また私たち一人一人の、また私たちすべての人を合わせたよりもはるかに尊いあなたの御子イエス様を私たちに与えてくださいました。私たちはイエス様を信じ、そしてイエス様に私たちの手を置き、私の罪を負っていただきました。そのことによって私の罪が許され、あなたのことをしていただいていることを心から感謝をします。どうぞ主よ、私たちこの恵みを自分だけのものとしないで、またこれから先の人生でどのようなところを通るときも、あなたが御子イエス様の命を捧げてまで私を愛し導いてくださっていることを心に覚えながら、一日一日を歩ませていただくことができるように助けてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への応答として賛美と献金をいたします。献金等々の方は